そんな感じでね、ついに2月の11日頃にこの桜大戦に関しては完全にオフレコ状態でサテンで、
ああ、
うん、隣のお姉ちゃんに眉を潜められながらも元気喋ってたわけですけども、
そうですね。
まあ本当あれですよ、このキャラクターデザインでは確かに出ないかもしれないね、大神さんもね。うん、
そうね。
コラボを期待してる人もいますけどね。
コラボ？
テイルズはそういう感じでやってますからね。もう猪俣先生のキャラクターデザインと藤島先生のキャラクターデザイン両方いますよっていう世界観でやってますからね。
向こうは。なるほどね。
うん。
うん。
ほんで、ファンは一応両方とも受け入れて遊んでますからね。テイルズは。
うん。まあそうなってくれたらそうなってくれたで、非常に
喜ば
すことではあるんですけどね。
一つの、まあ、なんていうのかな。藤島キャラとの、藤島キャラとの整合性の立て方かなっていうので、猪俣先生よりは久保先生のこのキャラクターのモデリングが近いかなって、顔の作りはって思ったんで。
まあそうですね。猪俣先生よりは近いですね。
だからまあどう転ぶかなというのもまだまだ今後の情報次第でわからないですよっていう感じ。
あとはね、この出てる絵って、
はい、
これはなんて言ったらいいのかね、アニメって言ったらいいのか。
そうですね、トゥーンシェイドっぽい感じのあれですよね。もう
そっちじゃないので、
うん、
そっちので起こした絵がどんな感じなのかっていうのは、
うん、なるほどね。
うん、気になるところでありますね。
うん、なるほど、なるほど。いや、
そもそもそんなものは存在しないかもしれないけど。
そうですね。まあ、どう転ぶのか、一挙に世界のトレンド1位に上がりましたからね、今日ね、一回。
いやー、よかった、桜はまだまだ、あれだな、ファンがいるってことが分かったんで、僕は嬉しいよ。
いや、うまいこと持ってきたなと思ったよ、久保先生持ってきたっていうのも、新規のファンっていうのかな、やってない人もいたはずじゃない？
その
久保先生のキャラデザインやったらという人がいますよ、やっぱり。
そこの起用ってのは、
うん、
どうなのかが僕にはね、ちょっといいのか悪いのかもう何とも言えないところ。
僕はあれでしたね、刀とこの着物的なデザインをうまいこと今融合できる絵を描ける人って言ったら、あ、やっぱりなって思うもん。
そのブリーチっていう意味で、
うん、ブリーチもそうやし、やっぱスタイリッシュでいいですよ。
うん、
だから動くとこ見たいよなって素直に思ったし、もうすでにキャラゲーム内では動いてたから、動いてるって思ったから、そうですよ。
まあそれなりのやっぱり大物を起用しないといけないという、う
ん、そうやね。で、来るとはちょっと思わなかったね。だから、
うんうん、
いやもう僕は、楽しみでございますね、これは、
うん、
まあとりあえずは買うでしょう。
そうですね。
まあね、リモートコントロールで僕ビータとかも持ってるんでね、そっちでゴロンゴロンしながら遊んだらいいんですけどね。よくよく考えればね、はい。まあそんな感じで、まあいざね、購入するとなるとやっぱりさ、気になってくるのはさ、特典何かなですよ。
そうだよ、だってね、絶対これまたね、ソフマップ のセットとかやったら、ソフマップのすげえセットで。なんかいっぱいついてきたりとかしてくんねえかなーって思ったりするわけだね。マグカップつくのかなとか、なんだ、キーチェーンがつくのかなとか。
ところが、この、特典が最近、あれですね、昨日かな、僕、アマゾンをちょっとちょろちょろしてて、ぼさーっと見てて、あ、アズールレーンなーと思って。
おう、アズールレーン？
ポンポンって見たら、どれを買えばいいのって4種類ぐらい出てるね。アマゾンだけで、アズールレーンも。
あ、そうかそうか、ゲームか、もう出てるのか。
もう予約が始まってるんですよ。
そうかそうか。
うん。 で、あの、まあ、限定、特別限定版、限定版、アマゾン限定版、通常版みたいなのになるのかな。
お金があったら全部買ったらいいんですけどね。
うん、ここで4種類じゃないですか。
うん。
さらにこれ、あなたが言ったように、店頭特典版があるわけじゃないですか。
まあ、店頭特典はつきますね。
なに、店頭特典で買うってなったら、もういろんなところで買えるじゃないですか。そう言ってたソフマップしかり、多分上司も出てくるでしょう、まあまあまあ、これ。
どこでも売ってますわね。
アニメイトでも買えますわね、きっと。
買えますわね。
ってなってきたら、一個ずつ特典が違うこともございますわね、っていうので。
そら、まあね、あの、好き物やったらどこのやつで買うっていうのは、これはね、あれですよ、1ヶ月悩みですよ。全部買えって話ですね。あ、出た、これか。あの、ゲームの特典。おお、すげえな、いっぱいあるやんか。お悩むな、これ。
っていう状況。
どれが一番いいかな。ですよ。これなんかね。
ほんとね。これが、お
い。
っていうのが、
今、
結局、どうします？そうなったときっていう。
まあ、僕がね、
ええ、
お金持ちだったら、
ええ、
何種類か買いたいとこですよ。
そうですよね、正直。正直ね。
だって、そこで買わないともらえないもん。
そういうことですよね。正直そうですよ。
しょうがないから。
ところが、そんなに我々、お財布事情はさ、
潤ってないね。
潤ってない人は事実じゃない？
そうね。
しんどいじゃない？そんなに買うのは。じゃあ、やっぱり、富蔵さんみたいに選ばないといけないっていうわけじゃない。
そうですよ。選びますよ。しょうがないから。
ほんで、この選ぶときにですね、アマゾンさんの方で、あの、桜大戦の追加ダウンロードコンテンツ、何々がついてくるよっていうのと、ソフマップさんでの追加ダウンロードコンテンツ、シナリオが違うくて、それぞれを書いて遊べないってなったら、あなたはどうしますかっていう。
各店
舗ごとにダウンロードコンテンツがついてきたあなたどうしますかっていう。
それはあれですね、あの、バルドシリーズですね。
あったんですね、そういうのも。
バルドシリーズはですね、CD ロム、まあ、
怖い。
ついてきて、それによってと、あの、もらえる武器が違うという。
マジかよ。
ですね、
武器は確かにそうね。武器はありそうかな。
困ったなっていう。
ちなみに、あの、僕の大好き、戦場のバルキリア4も、あの、初回生産限定版の方でしか遊べないダウンロードコンテンツがあるんですよ。
ひどい。
ひどいよね。っていうことは、これ、あの、戦場のバルキリアさんっていうのは、セガですからね。
うん。
同じセガですから。
まあ、初回限定版を買えということ
ですね。いうことになってきますやろうね。
要は、その、初動の数をお前ら動かすよということですね、う
ん。一番高いやつだと分かってるな、みたいな、風に突きつけられるってくる。さらにそこにあのダウンロードコンテンツセットで多分5000円ぐらいのもの買わされると思いますよ、あなたは。
いや、そんな。そこまでじゃないでしょ。やめてくださいよ。
戦場のバルキリアではやられましたからね。
あら、そうなの、
ね、うん、あるんよ。あったんよ。
すごいよ、だってあの、これ、だって、今出てるやつが、3、3、3、4、5、3、15、16種類もあるよ。特典が。
アズルレーンですか？
アズレーン。
地獄ですね。
地獄だね。
はぁ、それはえげつないな
ぁ。そのうちどれを選ぶかだよ。
あぁ、いやぁ、っていう特典商法が昨日あたりからちょっと私を格下させてまして。
あ、特典商法と言われた特典商法だけどね。
今日はちょっとその話をちょっと、あの、したいかなってぼんやり思ってて、うん、で、あの、特典商法の中でも、まあ、いろんなコンテンツの特典商法があるんでしょうけれど、まあ、
あ
の、僕がやっぱり一番ピリッと来てしまうのは、うん、もうこれ自分の差がなので、もう仕方がないかなと思うんですけど、良くも悪くも書店ウォッチャー、
うん、
本は読まなくても書店のチェックはしてる人間っていう、
うん、
あのどっちかというと最近は店舗の方に興味を変に持ってるっていうのが僕ありまして、うん、ほんで昔、まあ、あの職業柄もう書店業はしてたんですけど、
うん、
かれこれ10年ほど前にもなっていくんで、
うん、
なんやかんやで正確に言うと9年くるのかな、うん、なんでもうほぼ業界とは切り離した感覚っていうのは見てるんだけれども、うん、やってることがあんまり変わってないなという印象がものすごく強いんですよ、今現在でも、
うん、
で、あの昨日、好きな僕のすごく好きな漫画家さんの、うん、まあ編集担当等々一 ろいろしてらっしゃる、フリーランスの漫画編集者の方のツイッターがですね、
うん、
ええこと言うとると、
うん、
書店さん営業さんに対して書き下ろしなくてもいいのでカバーイラストカラー口絵でもいいので使わせてくださいっていう人たちがいるっていう内容のツイートをした方がいて、うん、あこれなというふうにちょっと僕思ったんですね、
うん、
あるやろうなって思ってたんですよ。ほんでやっぱそこから話が若干このツイート自体もちょっと広がってて、そのノルマ稼ぎなんじゃないのって営業さんとかのっていう本気の企画で言ってないでしょうと、うん、それをあなたたち無料で書かせろって言ってるでしょうみたいな方な、
うん、
取り上げ方をしてはって、で、うん、その後に他の漫画家さんがお客さんのためならっていうか読者の方のためならもう自分は全然書きますよっていう人たちが声を上げてるんですよ。これまたね、
うんうん
うん、その気持ちは重々あると。でも自分らも一応それでご飯を食べてるから、うん、そればっかりになるっていうのも厳しい問題も事実あるっていう、非常に立ち位置の苦しさっていうのかなを感じさせるツイートとかも僕チラチラ見たんですよ、
うん、
ほんでこの特定商法っていうのってこの編集さんは現場の人からの声が欲しいっていう書き方をしてたんだよな。で漫画家さんとしたら当然、うん、読者の人には何か、
うん、
俺がてらっていうところもある人もいるだろうし、でももうそれもきついっていう人もいるだろうしっていう手挟みになってくるよなって、それってって、うん、でもやっぱり僕ら漫画買うときって特典ついてくるじゃない。
ついてきますね。
ねで専門店は専門店で、大型書店は大型書店でついてくるじゃない、買えば。
ついてきますね。
ね。で、うん、アニメイトにしようかな、虎の穴にしようかな、メロンにしようかなってなるじゃわけじゃない。
まあ、なりますね。
なりますよね。で、これでもう一つ別のサイドから今日ちょっと調べてるとですね、
うん、
小説のショートストーリーが入っとると。
入ってますね。
特典で最近と。あ、
あるよ。
あんねんねって僕思いました。あるんだよ。漫画でも書き下ろしでその特典しか読めない。
なんだよ。
書き下ろし特典があって、
そうなんだよ。
それが内容に結構つながってたりするっていうので、じゃあ全部書いていいのかって、無理だよそんなのっていうのと、その、店舗特典なんで、店舗に行かないと手に入らないですよっていう販売の仕方
だから。あ、そらそう。だってそうじゃないと店舗来てくれないもん。
ね。じゃあ、アマゾンじゃ無理じゃんってなったら、その店舗がないところの僕はどうしたらいいんだっていう声ですよね。
まあ、それは遠征だな。
なってくるやない。で、そういう状況っていうのは、健全かどうかっていうことだよなっていうのをすっごく僕感じたわけですよ。
おう。
うん。フェアじゃないよねっていうのは、ものすごく僕やっぱり、感じたんですよね。
うん、
で、うん、まあ、そこで富蔵さんはさ、
うん、
業界は全然わからない状態やけど、本屋さんっていうのはすごく利用してる人じゃない。
うんうん
うん、で、まあ、いろんなオタクコンテンツの本屋も寄れば大きい書店も寄ったりとかしてきた人だと思うので、
うんうん
うん、どうですかね、今の特典商法ってっていうのはちょっと思ってる。
うん、なるほど。
方から見て。
うんうんうん、特典、特に特典好きな僕としては
ですね。そうですよ。あなた特典好きやけどもって。
特典好きですよ、
ね。そうですよ、うん。いつもちょっともらうとグフフって言ってますからね。
そう、そうね。
漏れてますよって僕思いながら。こんなんついてきましたよ、グフフって。どうっすか、
まあ、そうですね。僕の、そうですね。率直なところでいくと、まず、ついてるかついてないかって言ったら、もちろんついてる方がいいわけですよ。
うんうんうん、
で、その中から、例えばイラストが、カードがついてるんだったら、うん、自分の好きなキャラクターのやつを選んで、で、それのカードがついてる店に行って買うわけですよ。
いやー、なるほどな。
だから僕にとってはまあまあその程度なわけなんですよね。
うんうん、
まあ、幸いなところで僕があのすごく好きな作品で、
うん、
あのやられたことはないんだけれども、
うん、
確かにあの書き下ろし小説とかが入ってるやつあるんですよね、
うん
うん、でそれがねあの書き下ろし小説がいろんな本屋によって違うものが入ってるっていうやつがあったはず、確か何だったか忘れましたけど、
うんうん、
でそれってじゃあそのすごくその作品が好きで読みたい人にとっては全部の書店のやつを集めないとその書き下ろしの話を読めないわけなんですよね、
うん、そうだね。
ってなった時にそれでその同じものを何冊も買うっていうことが意味があるのかってのは思うよね。
いわゆる本体の方は内容一緒やからね。
そうそう、あの、うん、イラストカードは好きなやつを選ぶ、まあ今回これがいいかなって言って今回はトラに行って次はメロンに行ってとかそういうレベルの軽い感じではあるんですよ、
うんうん、
まあ、それはあのそこどこの店に行くかっていう動機づけになってるだけの話で、
うん、
ただその全部集めなきゃならないようなものが出た時ってどうするかって話ですよね、
うん、
まあ、ないとは思うんですけど、例えばご書店あるとしてそこにそれぞれその、うん、ドラマ CD がついててでそれをその全部続けて聞かないと話がわからないと、まあ、それそういう商法ってのはないとは言えないですよ。あのまあ例えばその小説だって全部続けて読んだらその話がつながるとかなってる
あるわな
ってあるわけ
あるあるあるある
ってなった時に、うん、それってもはやあの本編どっちがそのうん買う主体になってるのかわかんないじゃないですか。
そうですね。
この本編本体そのものじゃなくてもはやその
うん
その特典を集めることに、
うん
目的がなってしまってるっていう。
うんうんうん、
それはあの出版社売れたらいいという話だけど、
うん、
作者にとってはそれはあのただ本当にその、うん、健全なものとして認識されるのかっていうこと
です。そうだな。
だってその同じものが5冊ダブっちゃうわけなんですよ。
そうですよ。
それどうするのって話じゃないですか。
そうですよ。ブックオフに4冊回せっちゅうんかって。
そうそうそう。
このブックオフ今どこがどこのいわゆる囲い込み会社になってんねや言うたら大日本印刷ですよ。
まあそうですね。
つながってるわけですよ。ほんならね、僕の地元にはね恐ろしいお店があって、
うん、
あ入り口書店なんですよ、
うん、
表ね行くじゃないですか、
うん、
書店入るじゃないですか、レジまであの欲しい本持って行くじゃないですか、レジの上になんか看板がかかってんなと思って振ってみたら矢印が書いてあって、うん、ブックオフはこちらって書いてあるんだよ、
うん、
レジの横で、うん、あの言うたら昔のレンタルビデオ屋であのアダルトビデオはこちらみたいになってんのよ、
うん
うん、あ通り抜けができてブックオフがになってるっていう恐ろしい書店があって、
うん、あ
そこで本がループすんねやなってこれって思って、
まあね、
ブックオフと書店が対立してたのが最終的に大日本印刷がブックオフまでを囲い込みしてしまったんで、
うん
うん、だからなんかねくるくるくるくる回ってるよねっていうその本体が、
うん
うん、だから特典だけガサガサガサガサ買うようにさせてくるくるくるくる回る状況に、うん、まあ、変なサイクルで回してないみたいな風にも取ったところが僕あったんですよ。この特典がどこそこ点はこれどこそこ点はこれっていう風になってんのを見た。
そうね、
うん、でまあ、そもそも論例えばまあ桜大戦という漫画が出ます、うん、富蔵さんはそれを買おうと思いましたと。ほんなら特典がトラメロン純駆動紀ノ国屋あのそれぞれについてきますよって書いてあるのを見るとするじゃないですか、
うん、
ほんならさっき言ってた通りどこのにしようかなっていうのが多分最初の選択肢で出てくると思うんだよな。で、うん、イラストが好きなキャラクターのところに行くかなみたいなことを言ってたんでそれでいいと思うのよ僕は。別にお客さんは、
うん
うん、なんで僕がやっぱりフェアじゃないっていうかというとそういう特典がそこのお店にはついてくるっていうのを 僕らがいた、僕とかがいたような書店さん、街の中にポツンとある書店さん、ちっちゃいけど頑張ってやってあるところっていうのは、知らんのよね、情報的に。
うん。
ほんなら、後からね、
うん、
買うじゃない。買って、うんうん、持って帰って、まあ、うん、今やったらネットで先に調べてくれてるとありがたいんだけど、調べへん人もおるわね。
まあ、そうおるな。
僕もどっちかで調べへんタイプですよ、人間的に。
ああ。
うん、もう特典とか別にどうでもいいやって僕は思ってるタイプやねんけど、うん、あるんやったら欲しいと思う人おるじゃない。
お、まあ、おるよね。もらえるもんならもらったりとかね。
なんでお前のとこはついでないねやなのよな。
まあそうなぁね。
うん。そのクレームで初めて気づくっていうことが昔多発してね。うん、僕がいた
から。そうね。だからその、
えっていうことがあって、出版社に問い合わせたら、うん、ほんどこそことどこそことどこそことで、ほんで実は競合がそのどこそこやった場合の一般書店が、うん、いわゆる大きいチェーン店よな。こっちで言うと、うん、例えばブックファーストとか田村書店かな、うん、ついてて、ほんで昔からその街に根ざしてやってはる書店さんの方はついてこないとか、ほなそれはフェアじゃないんじゃないのって僕は思うんやけど、うん、なんでそういうことがじゃあ起こるんですかっていうのは多分顔側って分かんないよなと思ったの。
ああそれはね、うん、ある全く知らない人ですよね。だからある程度知ってる人だったら書店によってついてるものが違うとか、うん、あついてくるついてくないかあるってのは分かってるはずなんだけれども、うんうん、だから逆に言ったらどういう人がそういうのをクレーム入れてくるかってんだろうな。調べたら分かることじゃないですか。
そうだから調べない人っておるって。
お前の手元に持っとる手に握りしめとるその画面のでかいやつで調べろよ。
でね、昔は一番最大の問題はやっぱり子供さんが買うことでしたね。
うん。
うん、子供さん買ってきたら友達が持ってるのにはついてきて、自分が買ったのにはついてなかったって親に言うんですよね。うん。うん、親がやっぱり怒鳴り込みに来るっていうのがちょっと僕、経験がございまして。
親の目線からいくと、例えばそれが書店特典、書店特典っていうかその、個別特典っていうかな、
うん、
別のいろんなところでついとるっていうもんじゃなくて、
うん、
よく女性雑誌であるような
それですね、
ついてるあのイメージで、だからお前のところはその付け忘れてたんじゃないかっていう話になるわけだな。
あ、まずそれで来はる、
うん、
うん、
おいついてるはずのもんがついてねえぞと、
うん、
こっちとプロ野球チップス買ったら、
あ、そうそう、
あれけあれがカードがついてないぞと。
王貞治のカードがないやないかと。
お、
何ですか。長島のカードがついてないぞと。
まあまあまあまあ、誰かに万引きされたんじゃないですかね。それ聞いて。その時代だったら。
遊戯王カードは多かったね。遊戯王カードは紐をかけてもフィルムを入れても剥がされて破られてたりね。うんうん、あったあった、うん、そういうのもあった、うんうん、そういう経験もした。ほんで買ってきたらこれないんですけどって言われて、うわーって思うことってあったった。
ああ、それはな、それはまあ、飛びはいいけどね。
怖いですよ、う
ん。まあまあまあ。
今の子はちゃんと調べてくれるんやろかっていうのをぼんやり僕思ったな。
逆にそんだけ欲しいもんやったら、ちょっと調べないかと思うんですけど、だって僕なんか、まあ、時間があって好きな時はね、
うん、
まあ、僕こう全部の書店、ま、巡るんですけどね、うん、メロン行ってゲーマー行って、うん、で一般ジュンク堂とかの一般書店行って、うん、でメロン行ってトラ行ってってやるんですけど、まあ時間がない時とか普通に作品名スペース特典で調べたら出てくるんですよね、何がつくか大体。
それでも富蔵さんが調べる人やから違うんかなっていう印象あるな、わし。
でも普通、僕の普通とまあまあみんなの都合さ、一般化したらいけませんけど、
どう
でしょうね、この情報化社会、なんで調べないんですかね、手元にあるじゃん、すぐ調べるやものって思うんですけどね。
いや、意外と JK とか危険よ。
アホですか？
女子中学生とか超危険よ。 で、買って買えるじゃない。ほんなら、六大書店協賛で、ブランドバッグが実はついてたとかで、あるよ、クレーム。お前とこなんでついてないんやよって、親が電話かけてきて、あるよ。
ここ最近だともうちょっとそれは勘弁していただきたいです、ね。皆さん。
調べてくれ
と。お手元にすぐにネットにつながるスマートフォンとやらがあるので。
あなたさっきまで LINE しながら読んでたでしょ、それっていう話よな。
そう。おめえ、それの使い方知ってんのかって思うじゃないですか。
いや、LINE するためじゃん、これ、みたいな風な。
もののね、3分ですよ。ものの3分、調べたら、キャーと出てくる。だって最近ね、作家さんも皆さん、ツイッターやらやってはるんで、
ね、
ここの書店ではこんなとこについてますよとか、そんなんすぐパーって分かるし、雑誌社やったらね、
なるほど。
そういう特典情報出したりするじゃ
ない。なるほど。
だから、根本的に言うと、何でもそうなんですけど、
うん、
まあ、二分化してますよね。だすごく物事を調べる人と、
はいはいはい、
チートも物事を、自分から能動的に調べようとしない人に分かれてます。
分かれてますね。分かれてます、分かれてます。はい、
なんで、ちょっとのその、物事を知ろうという手間を惜しむんじゃうの。それによって、自分にメリットがあるなしっていうのが、ダイレクトに直結するわけじゃないですか。
そうね。だから。
だってね、普通に考えたら、
うん、
今コンビニで現金で払う人なんて、いない、ゼロになってるって普通ですよ。
ああ。
だってファミマで、
はいはい。
今の時期、ペイペイで払ったら、必ず 20% とかを返ってくるんですよ。
まあね、還元ね。それを
現金で払ってたら、要は、その分損してるんですよ。
まあ、そうか。はいはい。なるほど。
なんでしないの？
なるほどな。
あるでしょ、スマホ。お手元に。
なるほどな。なるほどな。なるほど、なるほど。
本当だからそういう、
ペペ使えよと。
だから、使いこなす、いろいろその自分で、自分のそのメリットになることを、なんで調べなくて、それで、それで二言目にはあれですよ、応じてくれんかったって言うんですよ。
あとで文句言うなと。
あいつらね、文句言うんですよ。
言いますね。
見ましたよ。この前見ましたよ。コンビニでなんかやってきて、何や、ペイペイっていうのやっとるんで、教えてくれんかったやろって。お前自分で調べろよと。
なるほど。
それ、店員がいちいち言うんかと。
ペペご利用になりますかっていう。
で、どうせ知らんやろうから、そう言い方落ちたらなかんのかと。ほんま。
でも、お酒買うのも20歳の承認ボタン押すのも面倒くさがる世の中ですよ。
いやー、ちょっとね、もう僕はそういう人はね、ほんと、神経疑いますけどね。
なるほどな。
で、情報格差とかって言うじゃないですか。
そうですね。
デジタルデバイドとかつって。
うん。
ちゃうねんって。
言うね。
そんなんは、60だって何歳だって、やってる人はやってるから、ちゃんと調べて。ああ、
なるほどな。なるほどな。
まあ、それはちょっと特典問題と本質はちょっと違いますけども。
うん。でも分かるよ。言わんとしてることは分かるよ。
文句言ってくるというのはお門違いなんですよね。
クレーマーになりやすいタイプっていうのかな。
うん、
差が激しいよね。自分のミスだから次はしないようにしなさいねって思う人と、自分のミスやからやけど、お前の店がちゃんと言ってくれへんかったから、お前の店が悪いって言ってくる人と、で、ものすごく、その後の買い物の仕方も多分それ変わってくるよねっていう話かなと、もうぼんやり僕思うんですけど、
どんな状況にあろうとも、やれる人は何でもするし、さっきの、店舗によってつくつかない、その自分の近くに店舗がないっていう問題にしても、だからオンラインで注文っていう方法だってあるにはあるんですよ。
うん、
まあ、書店もわかりませんけど、実店舗は。
うん、
だから、トラだって、オンラインで申し込んだら同条件なんですよ。まあ、という方法もあるにはあるんで、その辺は自分でちゃんとやってくださいよと。っていう、そのユーザーの問題はそういうところは僕はちょっと。
感じるかなっていう感じかな。ね、
どう、まあ、あとはその、
どう
出版社の問題。
おう、版元の問題。
ファン社はね、はい、ちょっとえげつないことやってますよね。だからね、あの良心的に考えるんであれば、
はい、
あの同じポストカードをつけてどこの店でも同じものが入ってるっていうのが一番分かりやすい。
まあ、あの一つ言うと、例えばその今トミー様がおっしゃったようにポストカードを全部の店につけりゃいいじゃないかって、
そう、
うん、出版社はなんでそれをしないんだみたいなところになってくるわけなんだけれども、これあの皆さんは書店に行かれると分かると思うんですけど、あのまあコミックですよ、コミック、例えばコミック買おうと思って行くじゃないですか。まあ、コミックって基本的に全体的にシュリンクかけられてるじゃないですか。
ですね、
ほとんどのシュリンクってあれ書店がかけてるんですよね。
めんどくさいですよね。
講談社以外はほぼ全部と言っていいですよ。
あ、そうか、そう、講談社はあれ、
講談社はシュリンク
してくれてる。やってますもんね。
うん、してくれてんのは、あれ。
あれちょっとなんかあの、ちょっと馬鹿げてますけど、シュリンクオンシュリンクになるんですよね、特典入れると。
そう、あの特典入るとそう、シュリンクオンシュリンクになるんで。
そうそうそう。
もうね、あれね、今がちょっとどうなってんのかなっていうのもちょっとわかん、僕そこまではちょっと調べてないけど、そもそもなんであれコミックシュリンクかけなあかん状態で入ってきてるのかっていうと、雑誌扱いだからなんですよ、コミックって。
お
ぉ。うん。で、ね、雑誌コードの扱いで来るから、雑誌と一緒に放り投げられてくるんですよ、こっちに。
うん、
書店にポーンと、
うん、
でいわゆるなんていうのかな、ジャンプとかそういうものと一緒に来るんですよ、ガサッと、
うんうん、
冊数が多いは多いから、大きな理由の一つとして、うん、であの捌けるペインも多いから、もう雑誌で全部履きましょうと、
うんうんうん、
そうなんだけど、雑誌って雑誌も見たら分かる通りに黒くアホみたいについてますよね最近、
うん、そうやね。
ね、あのよくあの皆さんご覧になっていただきたいんですけど、特に少女コミック雑誌が僕は顕著かなと、うん、あの昔で言うとこのリボン仲良しチャオがすごかったんですけど、 おまけの方がでかすぎて、
あの南大付録ってやつ
だ、そう、雑誌からはみ出してね、
あのだったよな、
雑誌が平らなのに黒子を挟まなが黒く入れると丸くなってるんよ。そうそうそう、
モコってなって
る、モコってなってるわけ。ほんで、あれも結局のところ、その雑誌がものすごく数はさばけちゃうんで、リボンとか仲良しとかも、冊数的には。ほんなら、もう、書店さんって後ろにつけてないやつを入れ替えるのよね、レジの後ろでさっさっと。
あ、
このコミックも結構、あの、店頭に置いてるやつとシュリンクしてるやつとで、入れ替えてんのよね、店頭に。あの店頭に出してるのはシュリンクかけて、出してないやつはあのレジ裏にあって入れ替えるとかしてるところもあるんですよ。でないとコストがね、異常にかかるのと、お客さんの数でどんどん陳列がなくなっていくから、
うん、
追いつかないのよね、シュリンクが。書店によってはそうなってくるとあかんから、で全部雑誌の紐、雑誌についてる輪ゴム、コミックについてるシュリンク、全部書店持ちでやってるわけですよ。
うんうん。
ほんなら、あの、マージンの問題っていうのが出てくるのよね。
うん。
ほんなら、マージンって出版業界どないなってんのよって。
うん。
ここがね、大きく絡んでくるのは、富様もよくわかると思うんですけど、当然、本を作る版元、
うん、
出版社ですよね。
うん。
その本に、記事を書いたり、漫画を書いたりするライターさん、漫画家さん、イラストレーターさ
ん
にもお金は回さないとダメよね、当然。
そうですね。
お給料
は、うん。
で、当然それをお客さんに手渡してくれるところ、
うん、
窓口ですよね、一番のお客さんに近い。
うん、
これ書店ですよね。
うん、
で、これに、その書店と出版社をつなぐ取り次ぎ。
うん、
問屋さんですわ。
ありますね。
え、これがね、あの、入ることによって、4つ大きく分かれるんですね。
うん、
さて、4つこれ大きく分かれた、500円の1冊コミックに対して、この4つでみんな、ペイペイしないとダメなんですよ。
そうだな。分取りだな、分取り。
分取りになるわけですよ。
うん、
で、その中から、それぞれ経費を出すは計上していくわけですよ。
うん、
これ書店は人件費からそのなんていうの、シュリンクの機械は入れなあかんわ、シュリンクつけなあかんわ、 全部それ毎月計算して経費出してたんですよ。
うん、
でそれを未だに続けてるんですよね、どう見ても。
うん、
僕はね、やっぱここを変えないことにはってものすごく思ってた、それをずっと見てて。
うん、
これをやっぱ変え、出版社自体が変える気がまずないよな、当然って。出版社がなぜ変える気がないのかっていうと、出版社って大小あるのも富様よく知ってると思うんですよ。
うんうん。
大きい出版社もあれば、小さい出版社もあるわけですよ。
そうですね。
ですよね。
あ、
うん。で、いわゆるね、新書だけ見ても、講談社新書があれば、中古新書があってやな。うまいこと、よう売ってんのは、どこの出版社やいう話になって、新書もアホみたいに今ブームになってるからさ。
多いですよね。
多いよね。その分ビジネス書が死んだけどね。
あ、なるほど。
価格帯が下がって。単行本の方が死んだわけ、あれは。うん。一緒になったんよね、ほぼ。まあ、結局そのベストセラーで新書のブームが爆発的になるきっかけを作った本がバカの壁だったっていうのはすごく僕、なんだかなって思ってるけど。
バカの壁ね。
その結果、誰がバカを見たんだろうなっていうのすっげえ思うんですよ、僕は。なんだかなって。
うん。まあ、新書多いからな、新書。
多いじゃない。ほんなら、まあ、ねえ、そうなってくると、まあ、ここ最近僕知ったんですけど、うん、僕が辞めた10年前ぐらいで1万2000店舗かな、全国で、
うん、
で今年の頭かなんかにこのウェブのニュースで見たんやけど、書店出版業界の不況がみたいなこと書いてあって、まだこんなこと言ってるってちょっと思ってしまったんやけど、
うん、
もう昔から不況なんですよ。
うんうん、
僕が入社した頃から不況なんですよ、言うてみたら。90年代から不況じゃと。
不況だったよ。
思うんです、思うんすよ、僕。
うんうん、
ほんなら、今店舗が多分ね、8800ぐらいになってると。
お
う。ええ。だから、まあ、だいたい4000から5000減ったかなと、ガサッと大きく見積もって。
うん。
が占めてる。ほんなこれって多分ツタヤとかも全部計算に入れてだろうなってあったと思ったんだけど、
うんうん
うん、ってなってくるとやねっていう。それでも出版社が書店を呼びつけては言うことっていうのは、うん、頑張って君らが本売ってくれないとって言うんですよ、うん、あの人たちは、
まあ、出版社はそう言うよね。
ね。で、じゃあ本くれよ、富さんも経営してたら思いませんか？
本をくれない。
いや、僕変なこと言いました、今。
商品が入ってこない。
本くれよって、僕散々言ってましたよ。本よこせと。出版社に。
売るものだからね。
うん。問屋にも言ってましたよ。
本くるものがないと売れませんわな。
で、まあ、例えば、芥川賞、直木賞発表されるとなるじゃないですか。ほな、もう、大体目星はついてんのよね。書店、各書店さん。多分これやろうと。担当の人とかね。
まあまあまあまあ。
多分これが来るんじゃないかと。
うん。
うん。ほんで、ノミネートまで来たと。
うん。
問屋にアホみたいに在庫あるとかあるんですよね、まだ。
うん、うん。
注文かけるじゃないですか。うん、もうこれやとかけて僕かけることもあったんですよ。くれと、うん。うん。でも、その時はもうパソコンの時代になってきてましたよ。パソコンでインターネットで注文して、自動的に問屋の在庫がこっちに入ってくるみたいなんで、うん、いやー、いつまでたっても入ってこないっていうのがあるよね、うん、あれってどこで止まってんねやろって、
入ってこない、
入ってこない、入ってこないぞって、うん、ほんならほんで聞くじゃないですか、担当の人に、東京の方で在庫があったはずなんですけどねって言って聞くじゃないですか、
うん、
えって言うんですよ、いつ頃注文されましたって、データ上多分いついつになってるはずですまで言うんですよ、
うん。
うん。なら、折り返しかけます、みたいな感じで電話切られるわけですよ。
うん。
で、かかってきたときに、担当の人がめっちゃへこんでるよね。すいません。何ですかって。何冊頼まれましたかねって言われて。
うん。
在庫数があるっていう表示やったんで、50は頼みましたけど、うん、って言うと、はぁ、申し訳ないんですけど、重版待ちなんです。
あらあら。
オタクあったよねっていう話になるんですよ。
そうね、在庫あったぞ。
在庫あったぞと。じゃあその在庫どこにやったんですかって僕突っ込んだことあったんですよ。
あら、どっかに流れちゃったな。
ほんなら、うってなりやったよ。
うん。
どこの書店さんに行ったんですかね、って聞いて。
うん。
うん、いやーって。ランクがあるんでって。
なるほど。
えって、ああ。そこで来るかと。またそれ言うみたいな話になったことがあって。ランク配本というのはございます、世の中。
うん。
で、あの、私、本をくれと言いましたけれども、うん、本をくれって言うと来ないんですよ、本が。
本が来ない。
本が来ないんですよ、出版社に注文しても。で、うん、ちなみに、富様は、まあ、本買いに行った時に、今日この本の発売日だぞと思って買いに行くじゃないですか。
うん、行きますね。
その時に、あの、本屋さんに行って、どれどれと思って陳列棚見るじゃないですか。
うん。
置いてないぞっていうことなかったですか？子供の頃とか、大人になっても。
大人になってもあるね。だから、何店舗か探し回ったことはあったね。
ああ、おやおや、ないぞと。
うん、あるはずのものがないぞと。うん、で、店員に聞くと、ないもの、表にないものはないって。
でしょ、表にないものはないでしょ、切り返しが。
そうそう
そう。あれね、あれ、ものすごくクレーム言い張る人おるんやけれど、
うん、
書店サイドはね、それしか言いようがないことがあるんですよ、うん、実は。
うん、
ただ、これはお前らの問題だって、客には関係ねえだろと言われると、確かにその通り。
まあね。
で、新刊なんですよね。最大のウィークポイントの書店の一つかなと、僕、個人的に今でも思ってるのが、新刊の配本がいつ書店に分かるのか。今がちょっとどうかっていうのは、僕、リサーチできてないんで分からないんで、今から言うこと、ものすごい適当かもしれないですけど、
うん、
僕があのまだ本並べとったときには、
うん、
いつぐらいに分かると思いますか、富様。新刊でこれが出るぞって予告されてて、新聞とかにも載ってて、いついつで発売ですって書いてあって。
書いてあって？
書いてあって。
いくら入ってくるか？
うちに何冊来んのかなっていうのが分かる
の。そうだね。電子化しとったら早いけどな。
うん。
じゃあ、まあ、無難に1週間前。
あ、7日ですよね、
うん、
僕がいた頃で3日前だったんですよ、
うん、キワキワですね
これね、あのね、予約する人って来るよね。
あ、いますね。
この新聞に載っとったこの本が欲しいと、で新刊やから予約しておいてくれ。あ、予約っていつまで予約って言いますかね。
予約まあとりあえず発売日前かな。
そうでしょうね。
うん。
じゃあ、例えばそれが3日前にその新刊が5冊来るっていうのが分かるじゃないですか。
うんうんうん。
5冊かって思うじゃないですか。
うん。
その時点で、例えば予約何人来てたっけって担当の人に聞くじゃないですか。
うん。
リクさん5人ですって言われるじゃないですか。
ああ。
あ、検討ないわ。
うん、
言うたその日にバイトの子が、ディクさん、注文入ったんで、あれですよって、え、注文なん？予約なん？って僕、よう聞くことがありました。
うんうん、
で、えって言ったら、どっちかなって言うて聞いたら、この本なんですけど、よかったですかって言ったら、予約だねって言うとき、やべえ、うん、6冊目が来たよって、
うん、
え、入荷してくるのは5冊なんですよ。
うん、
予約してるお客さんは6人目なんですわ。1人足らないってなるんですよ。
足りませんな。
足りませんな。お客さんに連絡しないとダメじゃないですか。
まあそうやね。
言われることは一つですよ。明日発売やろ、ですよ、
うん。まあそうなるな。
で、これは、じゃあそもそもの前もって出版社に注文しとけばいいじゃないかと。
うん。
冊数を。
うん。
うん。注文できるんで。やばいもあるんですよ。
うん。
うん。村上龍の新刊を50冊、
うん、
欲しいって言ったら50冊データ打ち込んで注文をかけるんですよ。
うん、
予約注文っていう形でポーンと飛ばすんですよ、出版社に。え、3日前になって、さあ何冊来るかなっていつも思うんですよ。
うん。
はい、ポンって出たら3冊とかなんですよ。
ああ、残念。
47冊ないんですわ。
残念ですね。
ほんで、あの、紀ノ国屋行くじゃないですか。
うん。
アホみたいに置いてるんですよ。お
ぉ。かわいいな。
かわいいなってる。この、ツタヤの本でこのブロック積んで遊んでるのは何なのっていう。ツタヤ書店のこれ。オブジェになってるけど本が、みたいな。
私はちょっとそれは何とも言いませんけど。
メロブとかよく日本橋で見ますからね。メロブとかね。ね、見ますよね。トラとかで見ますよね。
バベルの塔になってますよね。
現代アートのようにね、こう積み上げられてて、あれはどことかの街の本屋は泣いてるんですよ。あれは。その積んでる一番下のでええからくれと。
うん。
うん。なんですけど、これ入ってこないんですよね。いくら言うても。
うん。
で、これ、特に一番きついなって、思ってたのは、僕、正直、電撃でした。
うん。
え、あの、電撃組っていうのが今でもあるのか僕知らないですよ。
うん。
でも当時は電撃組っていうのがあって、
うん、うん。
あの、可愛い女の子のキャラクターで、電撃組っていう注文書があるんですよ。この注文書がもらえる書店ともらえない書店がいるんですよ。
その電撃組の組内に入ってるか、組外になってるかってことなんですか？
え、そうです。僕はこれね、もうヤクザやな、ね、やってることはと思ってましたから。
組の一
時
団体じゃないんですね。
でないんですよ。うちはなかったんで。
あの、戸様だ、戸様。
戸様なんですよ。ほんなら、あの、それってじゃあ、どうやって決まってるのっていうと、売り上げなんだよね、簡単に言うと。電撃文庫をどれくらい月何冊新刊を売ってくれたかって言われるんですよ。
うん。
角川とか電撃、メディアワークスか、ここは、から言われるんですけど、うん、そもそも論、例えば今言った通り、例えば虎の穴に100冊入ってるとするじゃない。
うん。
一つの文庫が。
うん。
うん、入ってたとして、鳥頭という小説が入ってると。100冊入っとると。ほんで、僕の書店には、2冊しか入ってきてないと、新刊として。
あららら。
2冊売れるじゃないですか。さっさっと売れてしまうと。
うん。
なら、何が発生してるかっていうと、
うん、
僕のところ2冊売れた後に注文は当然出しますよ。注文出しゃいいじゃないって言われるでしょうから。
欠品してるからね。
だから当然電話でも直接注文入れますよ。コールセンターの方に注文センターあるから。うん、こっちの電話台で何遍も話し中なんかけて。うん、東京の方に電話台も全部かけて。
うん、
かけて、言われることは、重版待ちです。重版なしです。重版がかかるかどうか、発売日は分かんないですって言われることが大半なんですよね。
まあまあ、かかるかどうかはね、
ええ、
自動的な、自動システムじゃないからね。
どれぐらい売れるかが、出版社の方も分からないんだよね。
う
ん、
そやね。
うん、で、大型書店の方は、見込み発注、見込み予約注文っていうのをおそらくしてるところもあるでしょうから、これくらいは必要だよねっていう適当なある種数ですよね。500とか、300とか言
う
てるわけですよ。
うん、
まあ、そんなにも作れないわけですよ、出版社も。
お
う、うん、これの半分ぐらいでここはええやろというチョイスをするわけですよ、
うん。
そのチョイスがそもそものランクになってるんですよね。問屋が作ってくるランクっていう。
うんうん、
問屋と出版社でここの書店はこれくらいの全体的には売り上げですから、お宅の出版社の方も多分これくらい売れるでしょう。うちの出版社の方もこれくらい売ってくれるでしょうの。ランクで A から F まであるんですよ、大体。
うんうんうん。
これね、2冊しか新刊入ってこない書店さんっていうのは、永遠に2冊なんだよな。
うん。
データ上2冊しか売れないから。
うん。
俺もう次の電撃の新刊は、次の月には来るわけじゃないですか。
うん。
また2冊なんですよ。
うん、うん。
まあ、その2冊を注文して、忘れた頃に、あ、虎とかが返品してんなっていうのが50ガサンと入ってきたりするわけですもん。うん、殺意しかないよね。いやー、それがね、未だに続いてる。悲しいことに、うん、どうやら。さらにそれに今、特典をつけてる。
うん。
うん。非常に僕はよろしくないんではないのというのを、ちょっとね、感じざるを得ない。ほな、そうなってくると、そのランク低い書店さんでも言うことがめちゃくちゃになってくるのよ、電話で。
うん。
どうせ入ってけえへんから、あの中半待ちですけど、うん、注文を受けしますけどって言われたら、あんじゃ100でとか言うんですよ。う
ん、
100言うて10入ってきたら、儲けもんやってなるんですよ、だんだん。
うん、
感覚的に。
うん、
ほんで、5とかなんですよね。
うん、
1ヶ月ぐらい待って、あ、5か、みたいな。うん、いつまでだってもランクが上がらないんです、言って担当の可愛い子ちゃんに泣かれるとかね。
うん、
あるわけです。いろいろ。
なるほどね。
ほんで、まあ、じゃあ本屋さんに入ってきてる本って何なのっていう話にならないっていうことだけど、あの新刊の本に混じってですね、
うん、
3ヶ月前の新刊だった本が入ってくるんですよ、富様。
うんうん、
あれって、これって確か3ヶ月前の本っていうのがガサッと来たり、新刊の方で来るんですよ。
うん、
で、問屋に、これ、なんか今日いっぱい来てるんですけど、何すかって、一箱来てるんですけど、何すかって、いや、あれ、それ多分重版待ちで注文した分ですって言われるんですよ、さらっと。
うんうん。
え、重版待ちっていくら頼んだっけって、あ、100頼んでますね。あ、その分のこれ50っすかみたいな話、普通にあるんですよ。
ごっそり。
え、ごっそり。
忘れた頃に。
忘れた頃に。恐怖でしかないよね。それを売れって言うんですよ。いや
どうなんですか、それは。でも書籍なんで返品はできるんだよ、大体
ね、
大体は、
うん、ね、みんなこれ返品はできるんでしょとやっぱりみんな言うんですけど、うん、あの本当のところを書店で販売してる本っていうのはもうほぼ全てと思っていただきたいんですけど、あの、うん、委託、
うん
うん、委託って何ですかって言ったら預かりなんですよ、
うんうん、
書店が預かってますよ。ね、多いのが実は3ヶ月以内に返品してくださいねっていう仕組みになってるっていう。
うんうん。
よしやけど棚が多いじゃない？本屋さんってつらーつらー、
う
ん。
そうですね。
うん。平台もつらー、
うん。あるね。
うん。3ヶ月以内に返してくださいねって全部の本返してたらどうなりますかって。
うん。
うん、
書店
の棚がなくなるのと、
ね、
出版社自体もそんなに抱えきれないっていう、
うん、
だから本屋さんで別にまあ適当に置いといてくださいよという空気があるんですよ、出版社から、うん、書店もまあまだスペースあるし、まあまあ売れてるからこれそのまま置いとこうっていうので、
うん、
あの来る入荷伝票の隅っこにはいついつまでに返品期限みたいな書いてあるんやけれども、無視でいいみたいな空気感が、うん、で、あのそれじゃダメなんじゃないのみたいな風に言って、あの書籍単行本の注文は買い切りですよ全部ってやってはったところが角川春樹事務所ですよ、
うんうん
うん、いやー注文入んないんだよね春樹さん。それすると書店さん返品できないから嫌がって。
嫌だよね。
買い切りってどうなるか言ったら不良在庫抱える可能性っていうのが出てくるよね、売りさばくと。
リスクはあるよね。
リスクはあるよね。
発注失敗したら終わりやもん。
終わりですよ。
売れるかどうかなんて、とりあえず見込みでしかないからね。
ですよ。
超人気作じゃなかったら。
そうですよ。売る努力しろよってやっぱ言われるんですよ、そこでね。
まあ、言うよね。
うん。
書店、版元は言うね。
言うですよ。言うです。
うん。
だから、売る努力ってでも、どうしたらいいんだろうなって書店さんになってると思うんですよ、僕。もう、今現在。あんだけのスペースを置かないとダメなんですよね、とりあえず本って、うん、その状況下で、うん、売る努力しろよって言われて、でだからそこで言われてくるのが多分こう特典商法と、もう一つポップ、
うん、
よくコミック売り場とかさ、あのビヨビヨビヨンってポップついてるじゃない。
ありますね。
ありますね。特にあの夏休み前ですかね。
うんうん。
え、あの夏の百選とかあるじゃないですか。
ありますね。
富様よく読んだかなと思うんですけど、買ったりして、うん、僕もようあれ好きでしたよ。並べるの楽しかったですよ。
うんうん、
で僕はそれにあのバイトちゃんたちに聞いてですね、
うん、
あのどれか読んだみたいなのが言うて、あ、これ読みました、これ学生の頃読みましたみたいな話になってくるわけですよ。その時思ったことをこの紙に書くんだみたいなふうになって、手書きでポップを書いていただいてたんですよ、私。
うんうん、
自分も当然あの空いた時間に書くわけですよ、
うん、
まあ、手書きポップが売れるっていうブームが一時期来たんですよ、やっぱり。
ありましたね。
ええ、 今、文庫売り場行ってみてください。印刷されて、手書きポップがついてる場合ありますよ。
ついてますね。
これ印刷じゃんっていう。
あるある。
これマッキーで誰かが殴り書きしたら印刷じゃんっていう。
そうそうそうそう。おいおい。
あれをつけて、ね、売れるって言った人たちが書店で大胆ですわ。
うん。
お客さん舐めとんかいで言い返したことあったんですわ。喧嘩したことあってね。お客さんそんなんで騙されないと思いますよ最終的にって言うたことがあって、うん、でも何にもつけてないよりはええやろ言うてみんなつけるわけですよ。まあまあ、ね、まあ漫画だとやっぱりイラストかな、
うん、
漫画家さんたちのイラストとか、
うん、
あるじゃない。ほなやっぱり書店さんによってはどこどこ書店さんへって書いて色紙がこう貼ってあるとこだとかあるじゃない。
ありますね。
サイン会とかあるじゃない。サイン会はまだあれやろなと僕思うんですよ。
うん、
出版社が経費持ってんやろうなって僕思うんですけど。
ああ、料理とかね、いろいろかかるからね。
あの辺の、誰々書店さんへの色紙の高いところに貼ったりやつってて、
うん、
今になるとね、ツイッターでのこう、うん、
いや
あれを見てると、あ、これは書かされてるなっていうのが、すごく分かってきて、
うん、そうそうそう。なんかね、なんかのやつで見ましたけど、
うん、
そう、あの反則品には含まれないらしいですね。
ねえ。
だから、まあまあ、ちょっとちらっと出てましたけど、特典、店舗特典のポストカードとかのイラストは、無料扱いになるって言ってたじゃないですか。
ねえ。
あんなんと一緒で、サイン本が並ぶとかあるじゃないですか。
ああ。
もちろんあれも全部、無償なんですよね。別にお金払ってサイン本書いて、反則費を出してるわけじゃないんです、
うん、そのポップをつけることによって売り上げがどれぐらい上がるかっていう計算をちゃんと書店さんとか営業さんがしてるかって言ったら、版元さんとかがね、
うん、
そこっすわ多分最大の問題は、うん、入ってきましたコミック入ってきました一番上にポップがくっついてます。ポップつける、うん、ビヨンビヨンでダイソーとかで売ってるやつにカチャンってはめるじゃないですか。
うん。
ペット置いてシュリンクしたのポーンと入れて終わりですよ、忙しいから。
うん、まあまあまあ。
でもそれ漫画家さんたちは書かされてるんよね。
あ、そうですね。
その負担っていうのはどうなんかなって、思うんですよ。ほんで、僕ね、あれはね、パウチぐらいはかけるべきやと思ってるんですよね。
うん。
書店さんは。
うん。
こう、ビヨーって。熱でビューって。うん、このパウチかけると持つんよ、長いこと。
うんうん。
ずっとそのコミック出るたんびにそのポップ使い回しができるんよな。
うんうんうん。
新刊出ましたよ、マークになっていくわけですね。でもそういうことしてる書店さんっていうのは、大型店舗とかはあんまりないよねってやっぱ思うんですよ、僕。うろうろしてると。
うん。
だからなぁと思って、ちょっとなぁっていうふうに思ってしまうことが多いんですよね。
そうですね。
だからそういうことを一個一個実はしてるとこって、小さい本屋さんの可能性っていうのもあるのでっていう。
うんうんうん。
ね、僕、地元の書店さんで1店舗、棚がね、ごっそり変わった書店があるんですよ。
おうお
う。平台がまず変わっていったんですよ、最初。なんか並べてるもんが、おや？
うん。
これは店長さんが変わったかな、人って。
うん。うん。
ほんなら次、品揃え、文庫の品揃えが変わっていってるんだよね、なんか。おや？うん、文庫の担当の方も辞めたから、これって。
うんうんうん、
やめたかどっかに移動されたからな、これって、ね。どんどん腐ってるんですよ、今、その書店。
うん。
うん、やべえなって思って。ほんで、もともと、ちょっと流行ってなかった競合のところにフラッと行くと、
うん、
在庫が多いんですよ、そこの競合のところは。
うん。
本並べとるだけなんですよ、在庫が多いから。
うん。
店員さんは数少なくって。でも、本の数は多いんで。
コストコみたいな。
あ、そう、コストコみたいな本屋があるんですよ。どことは言わんけど。見つかるんよね、そこの本屋行ったら。 あの、探してる本があるわ。
なるほど。
棚に。
探せば。
そうやね。一冊入っとるわ。ほんなら、もう、手当たり次第位置で注文してんのよね。多分。コンピューターでレジ番してる時にこれ叩き込んどけみたいなこと言われて。パンパンパンパンパン、1111。もう下手したら今の時代全部ここにチェック入れてくださいって全て注文になるんちゃうかな、自動的にフォームでって思ってるけど、
うん、
ほんならやっぱりなんていうの、棚が腐っていってるところとその在庫があるところやったらもう在庫あるところに行っちゃうんよね、最近僕も。
まあまあその方がね、
探してる本がない場合外れがないじゃない、ほんならそこの腐ってきてる本屋さん、起死回生で手にこの間売って出てね、
うん、
うん、あ、こう来たかって僕思いました。文房具エリアができてしまいました。
やっぱり思った、
思った、マジかみたいな。
多いんだよねそういうところ。
多いね、最近多いね。
なんかそのごそっとスペース開けた思ったらそこに文房具置きやがんだ、
うん、これその中途半端ないよね、文房具ここにはそのスペースって。
まあね、
うん、
そらなんか、うん、言うたら自動車のコーナーなくなったぐらいのスペースだからね。
そうなんですよ。でまあねえ、このいわゆるそういう状況っていうのはもうくるくるくるくる、なんか僕が見る限りは30年近くやってるんですよね、おそらく。意識して書店というものを見るようになって、その書店という業界でも働いた時期があって、出て行ってからもやっぱり一番足運ぶとこなんで、やっぱりウォッチャーになってしまうと、そういうところを見てると本当変えないよねっていう、
うん、
うん、変わんないなと思ってて、あの僕が今回のこの無料で販促物書かせてんのはフェアじゃないんじゃないの、特典商法どうなのみたいな風な声がこうわーって上がってきたのをちょっとぼーさーっと見てて、すっげー思い出したのがやっぱり2000年、
うん、
うん、忘れもしないんですよ僕。あのいきなり社長から電話がかかってきてですね、当時働いてた書店で、
うん、
リコ君、誰々君と一緒にちょっと明日東京行ってくれへんかい、明日っすか、だってシフトも組んでますよみたいな話になったんですけど、まあ、
うん、
って言われたからごめんって言って行ってくるわって言って、無理に休みの子を無理やりまた出てきてもらってですね、東京組んだりに行って、うん、で何があるんですかってそこで初めて先輩に、待ち合わせの新大阪で、
うん、
社長に何があるんですかって言って、何でもいいから東京 あのどこそこいう場所行ってくれみたいなふうに言われて、
お
う、ほんでホテル、いわゆるホテルの一室、一室っていうか、まあ、フロアですよね、大広間みたいなところですよ、
うんうんうん、
ああ。これは何の説明会やなっていうのぼんやり分かるわけですわ。
うんうん、
で行ったんですよ。先輩に大手新大阪で言われたのが、なんかなって、電子書籍関連の話やと思うでって言われて、
うん、
でよう分かってないんですかみたいな話聞いた。って言って、チラシ出してきはって、その人、本部の人やったから。うん、チラシを折りたたんだチラシをスーツからシュッと取り出してパッて開いたのを新幹線待ってるとペッて見たら、黒船来航アマゾン来るって書いてあるのよ。
うん。
ん？アマゾンって何？ってそこで思ったわけ。
ほうほう。
で、東京まで行きました。ホテル行きました。ほんなら、うん、当時、日販、東阪、うん、大阪屋、
うん、
栗田、
うん、
四大取り次ぎ合同、企画みたいなんで、うん、黒船来航アマゾン来たるっていうのをね、講演会でやるわけ、講演会って書いてあったわけです。
うん、
ほな、もう来てるみんなまだ2000年代から、いまいち情報リンクとい、
うん、
手元にインターネットがね、なかった時代。
まだないと。
まだない。携帯電話でパコって開くか、まだパコって開けなかった時代ですよね、持ってる携帯の機種によっては。
さすがにその時代でも。ね、
で、
まだ無理、
何があんねやって集められた書店がざわざわってなってたんですよ。
うん、うん。
ほんなら、ただいまより、講演会始めます、みたいな風に。ほんなら、どこそこ、ほんなら、日販かどっかの偉いさんですよ、東販かの。
うん。
が出てきて、流通関係の部長さんみたいな人が、こう、出てきて。うん、うん。今日と、皆さん来てもらったのはですね、 アマゾンというものがね、アメリカから来るんですわ。
うん。
だからそれってなんやねんって、こんな忙しいの集めて東京踏んだりまでって、こっちはそういう空気ですよ。これがね、インターネットというのがどうやら来るらしいと言われて。
インターネットが来る。
いや、もう来とるわって。え、ラスト先輩、ブフ。来とる、来とるから。やっぱりね、もうその時に50から60ぐらいの人が説明会 の, その講演やっとるんですよ。アマゾンがと、来ると。どうもこのアマゾンいうのが大変なことになる、日本がと。来てと。書店が木図になるというふうに聞いてるって。聞いてきたやつは誰やねんって。書店もようアマゾンのこと分かってないからさ。ほんなら、その聞いてきた人が出てきたわけ。
おう、来たのね。
若い子が次来たわけやな。うん、な若い子がこう、アマゾンっていうのは、ペラペラペラペラって喋るわけ、うん。インターネットの流通で、流通の形が変わるかもしれませんみたいなことを言われたんよ。
うん、
ああ、そうなんや、と思ったわけ。まあ、ほんなら、通販とかと多分一緒なんやろねって先輩と言ってたわけ、その時まだ席に座って聞いてた時に。
うんうん、
ペラペラペラペラって言って、ほんで、いわゆるこれは出版業界、日本の出版業界のピンチスって言われたんですよ。
うん。
ほんで、そこで、黒船、ペリー来航してきた明治維新の時と一緒ですね、みたいなことを言われたわけ。
うん。
うん、僕と先輩が思った、僕らは幕府なのか、維新側なのか、みたいなことをぼんやり思ったわけよね。
まあまあまあまあ、ああ、そうか、黒船やもんな。
黒船やな。いわゆるもう黒言われてるわけや。この今言うとる壇上に上がっとる連中と、わしらを呼びつけた連中は、どっちサイドの人間なんやっていうのぼんやり思ったわけや。うん、ほんなら、っていうことで、こういうインターネットの流通で大きな改革が起こるかもしれませんので、皆様頑張って売ってくださいって言われたんですよ。
うん。
うんと思ったんですよね。
うん。
みんながそこで思ったのは、でも本来ないよね、なんですよ。
うん。
でも本くれるんですかっていうのを言いたかったんですよ、みんな。じゃあ。ほな、アマゾンいうとこは、ほな、やっぱその時にこう在庫をこういうふうに持ってみたいな、倉庫で大きいとこ持って、言うて言われたんですよ。
うん。
だから、お宅らはどうするんや、取り次ぎとしてと。
うん。
で、今日、版元も来とるみたいだけど、版元はどうするんや、それに対してと。うん、まあ、当然みんな、質疑応答ぐらいはあるんやろ、呼びつけだからと。ね。質疑応答もなくですね。茶の一つも出さんと、では、講演会を終了します。バシャーンと終わられて。
そそくさと。
帰ってきはって。
うん、
何やねんって思ったんです、僕。
うんうん、
ふざけんなって思いながら。うん、帰りの新幹線で、もうビール飲みましょう、ビールみたいなんで。
うん。
直帰やし、みたいな。で、新幹線で帰りしに言うてたんか。だから結局のところ、僕らは幕府みたいな。
うん。うん、
だから、でもこのまま行くとお侍だよねみたいなふうに言われて、お侍になるかもしれませんね、うん、言うてて、
うん、
でもさっき富様言うた通りよ、戸様は組に入らせてもらってないんですよ、
うん、
南湖廃本の絡みで、うん、やばくねって言ってて、本当にこのアマゾンいうのが来るんだったらって。ただその時に僕と先輩二人とも新幹線に乗って同じ意見で一番合致したのは、便利そうやねこのアマゾンって。
うん、
うん、
まあまあ
利便性としたらこれすごいよねって、うん、この在庫っていうのはどう動くんだろうねって、
うん、
版元に直接これアマゾンっていうところが注文をかけたら、それがお客さんの手元に入ってくるわけでしょ、このアマゾンが問屋みたいな仕組みになってって、ああそう考えると確かにこれ怖いよねみたいな。その時に僕とその先輩が思った、でもお客さんは紙の本好きだしねみたいな、
うん、
うん、やっぱり中身確認して買いたいよきっとみたいなふうに、うんうん、言ってたのが2000年ですわ、
うん、
ちょうど
お
大体2000年ぐらいですよ、うん、で版元からはそのランク配は上がりませんよこのままじゃみたいな状況でずっと来たわけ、
うん、
ああそっから6年後、
うん
うん、ぐらいかな、問屋さんと出版社さんが一緒に来たんで、あ、珍しいみたいな話になって、うん、どうしたんすかって言ったら、いや、いろいろとね、って言って、営業周りでって言われたから、あ、何の本が出るんやろうと思ったら、 いや、こういうものをうち、版元なんですけど、出すんです。ペッて見せられるのが、うん、うん、これからの時代はね、電子書籍ですよって言われた、あの、電子書籍リーダーですよ。この電子辞書みたいなやつですか？これですよって。これって、あの、買い切りですかってまず聞いて、買い切りですねって、さらっと、さらっと言われて、これを場所を取ってうちに売れということかと。でこれ、売ったらマージンってどれぐらい流れるんですか？こっちにいたら。ほな、これくらいです、みたいな数字を。まあ、いやいや、言うてくるんですよ。あ、うん、うん、そうなのね、って思って。これって、書籍読めるわけですよね、って言ったら、時に、ものすごい嫌な顔されるんですよ。
うん。
その書籍、売れた書籍って、あの、紙じゃなく当然これで読むわけですけど、そのマージンって、うちにどれぐらい入るんですかね？
うんうん、
入らないです。
まあ、そうだよね。
だろうね。
電子書籍やもんな。
えいし、帰れ帰れ、死を巻いとけって、やっぱなりましたね。マジか。
そら、町の本屋で電子書籍を売るなんて無茶言うたらあかんね。
よう言う的だなって思う。
あ、でもそうやな、あの、
でも、そう。
紀ノ国屋にあったよ、紀ノ国屋に。
置いてあった。
梅田の紀ノ国屋、リーダーが置いて
あ
った。
リーダー置いてあったでしょ。
ソニーのリーダー。
うん、あれ、ソニーのリーダー、OK って言われたことあるんですよ。
うん。用意取ったのが、キノコ屋やったよな、そこの。
置いてあった。キノコ屋に置いてあったのになんでここは置いてないのってお客さんが聞かれましたね。
おう。
それ言われるときついな。すいません。で、キノコ屋でじゃあもうそれは買ってくださいって言ってた。
そう。だからね、変わった思いとんなおもろいなと思ったけど、うん、ふと考えたら、その、これ、紙の本屋で置くんかいなと思って、うん、どないすんねんと思ったんですけどね。
だからまあ、キノコ屋は裏切り者や言うてましたからね、僕はどうしよう。この木の子には裏切りもいいやみたいな、徒党みたいな感じの感覚、
うん、
が、まあ、ちょうど僕がもう書店辞めるときですよね、お仕事としては、うん。本屋さんを辞めるってなったときぐらいに来たものが iPhone なんですよ。
ほう。
うん。まだ iPhone なかったんですよ。
うん。
ほんで、携帯小説が流行ってたんですよ。
あー、あったね。
うん。ほんで、携帯小説でバンバンバンバン人がエッチして死んでたんですよ。
まあね。
それを、僕はもう、これ、こんな本が売れねえな、思いながら残念そうに置いてたわけですよ。
ああ。
しょんぼりしながら置いてたんですよ。ほんならちょうどその頃何が若干僕の中の危惧として発生してたかというと、宮部みゆきさんが新刊出しますよって。
お
う、
お
う。お、宮部さんの新刊が出るやんって思って。うん。で、うん、やっぱりね、一番今日の冒頭言うた通り、何冊来るんかなって、
うん、
宮部さんの新刊。何冊ぐらいはうち履けるしな、うん、みたいなことを担当の人と話をしてるわけですよ。
うん。
うん、だから、あの、業界新聞に載るんですよ。うん、あの、何冊からみたいなふうに書かれることがあるんですよ。宮部みゆきの本。
おぉ、うん。
あの、どこそこ社、7000部から出版って、初版7000部って書いてあって、7000って僕見たんですよね。
うん。
全国の書店が12500やろ、
うん、
7000ってこれ本屋足らんよなって、本が足らんよなって、
うん、
でこの本が足らんのに宮部みゆきの本もアホみたいに多分陳列するよなって、
うん、
ああやべえなマジでってゼロじゃないって言ったら、あのね1やったかなんかやね、
うん、
上下巻の原しか消えへんかったとかいうパターンやね。
ああ、
うん、ゲーでから読む人おるかって言うて、
うん、
ちょっとやべえな、これはなっていうところをやったんやけど、そういう辺が多分いまだに地味に変わってないんだなっていうのを、ちょっといろいろ情報を漁ってると感じることの方が多いんで、ゾッとしてますね。
そっか、じゃああれだな、あの最新刊コーナーを作るのも大変なことやね。
大変ですよ、大変だと思います。
平積みもなかなかできんと、ものによったら。
ちょっとね、そういう部分とかもいろいろと、お客さんが思ってること、うん、書店さんが思ってること、版元さんが思ってることっていうのがあれで、まあね、ついさっき言った電子書籍の最後のオチが今どうなってるか言ったら、Kindle になってるっていうね。
そうね、Kindle やね。
僕らに頑張って売ってねって言ってた、あの、Amazon 来るぞって言ってた人たちがみんな Kindle で売ってるっていうね。
大体アマゾンに取り次ぎを下ろすわけですからね。
そういうことになりますね。
アマゾンって、まあ、やろうと、直取引やろうとしてましたけど、版元と。でも結局は取り次ぎ通してますよね。
今はね。うん、ねあれはね、版元も嫌がったんだよね、確か。
うん。
で、その返品ができるように、してほしいっていうふうに、アマゾンにどうも頼んだっぽいね、版元と問屋が。
うんうん。
ほんで、アマゾンは嫌がったらしいよね。
うん。
そういうふうなやり方してないと、他は。他の国みたいな、うん、言い方したわけ、うん、本国ではやっとらんと、
うん
うん、トランプばりに言うたと思うんですよアマゾン、
うん
うん、でもそこをなんとかみたいな風に、うん、ノーベル平和賞を推薦しておきますしみたいな言い方したと思うんですよ、
うん
うん、まあそこがあれよね、去年の末ぐらいからついにアマゾンが自分のとこでもう取引出版社とするわって言い出したな、
言ってます ね、
ね、快適にだからなってもかめへんって言い出したもん、まあほぼもう銃口突きつけられたかなってぼんやりそれでちょっと僕思いましたね、うん、だからずさんな流通のやり方をしてたツケがそろそろガツンとくるのかなというのをぼんやりちょっと思ってる、
うん、
うん、だからますます書店さんでは本が手に入らないかもしれないなって、
うん、
うん、いやなあ、だからなんか、うん、だからまあ畳むよなっていう、小さい書店でこう家族で経営してはるとことかもほとんども見なくなったよね。
なるほどな。
まあもう一つちょっと最近の書店さんの特徴で、富蔵さん的には駅前って書店多いと思いません？ある程度
駅前はまあ立地じゃ効率ですよね。
幹線道路ザクッと減ってると思う。
幹線道路は
国道沿いとか、
うん、
ショッピングモールには必ず入ってるけれど、道路沿いに書店だけでポツンとあるようなところっていうのが、
うん、ほぼなくなったね。
なくなったよね。
ないね。
これもざっくりここ10年かなっていう感じははっきり見て取れる。で一番それがデータ的に多分追っかけると面白いのは、レンタルも全部してるツタヤですね、
うん、
うん、都心にあったツタヤがバタバタ閉店していって郊外にどんどん出ていったんよね、うん、その郊外がバタバタ倒れていってんのよね、
うん、
そのツタヤが何に倒されてるんか言うたらブックオフに倒されてんのよね、
うん、
ツタヤが倒れたらブックオフに何が発生するかですよ。
そうだね、
うん、そのツタヤでしかその周辺の人って本買えなかったんですわ。基本的に。うんうん、気軽に。まあ、本買わないじゃないですか、もう。
うん、
買えないから。まあ、本買わないじゃないか、ブックオフ何売ってますかっていう話になってくるんですよね。
うん、
その人らが買ってた本を、こう、ペタペタ、ね、あれ、105円、105円って売って。108、今やったら108円か。108円。105円の上に108円だったからな。
ああ。
またあれが剥がしにくいよな。
そう。
ブックオフのやたらと。
ちくしょってなんだ。
ね。新潮社文庫のやつなんか必ずは破れるもんね。
ああ、切ないよね。メリーってなった
、ね。文春文庫はまたちょっと剥がしやすいね。シール剥がし使ったら、キュ
ッ。うん。わかるわかる。
ツルツルってしてるから。
くしょ。
いやで、そのブックオフも倒れていくっていうので、
まあまあまあ、
うん、ブックオフが経営難に陥って、大日本印刷に買われてるって、大日本印刷で印刷した本が、出版社から降りていって、書店に回って、ブックオフに回って、うん、ね、大日本印刷で紙に戻ってるっていうことなのかなっていうとね、
裁断されて、
すっごいよね。だからまあ版元としてはね、マージンの話があったけど、まあ、大体4つを1つに分けなあかんってなってくると、4分の1ずつのマージンとして簡単に分けたとしても、取り次ぎ書店を通さんと、アマゾンと版元だけでやって、クラウドとシステム抱えとったら、どっちが効率ええんやろな、になるやろな。
うん。
うん。あと、お客さんの方っていうのは、富蔵さんって電子書籍ってやっぱり使うんですか？
ほぼ使わないです。
あまだやっぱり、やっぱどっちか言ったら、あの物を持ってるパターンのタイプ。
本はね、書籍は紙ですね。
ああ、そうね。それはよくわかる。
うん、
僕、最近コミック、電子書籍にしていってるのね、ちょっと。
まあね、かさばらんからな。
そうなんですよ。置き場がないんですよ。
うん、
で、コミックって、いつ終わるか分かれへ
ん
やつってあるじゃない、人気が出ちゃうと、ここまで続いて、今最大の僕のウィークポイントで、本棚からこれもう外そうかなと思ってるのがジャイアントキリングなんだよね。
お
ジャイアントキリングでも何でもない内容になってきてるんだよね、今。
ああ、その、タイトルに、合わない。
合わない。もともと、こいつ、あの、副主人公みたいなキャラだったはずだよねっていうやつを主人公みたいになってきてるんですよ。
お
こいつの話俺読んでるつもりはなかったんってなってきたんですよ。
うん、
でこっちの、その地元クラブチームの話が読みたいのに代表チームの話ばっかりやってるんですよね。ワールドカップがあったせいか。
お
ただ連載なんで、いつまで経ってもハリル・ホジッチのまんまなんですよね。
あらまあ、
これどうすんねやろって
やめさせられない
やめないよね
リアルタイムに乗
ってリアルタイムにこれは読んでてまずいよなってこれいつまでだって僕の長友によう似た選手読まなあかんのかなって苦痛でね最近じゃや、あともう一つあの異常に伸びたなと思ったのがジョジョリオンでしたね
ジョジョリオン
もうねジョジョリオンだけで20冊いったんですよ20冊枠取られるときついなっていう。
ジョジョリオン。
うん。だから要はね、やっぱりね、あの僕らで言うとこの原始圏いつ終わんねやろうっていうのと同じパターン。あれっすね。最終的になんか20巻以上行ったねみたいな話をしてた。うん。ね、何回も読む漫画やったら、ええねんけど、ほんで、だいたい1年に2冊とかやったらええんやけど、ね、3ヶ月に一遍、2ヶ月に一遍になってくると、置き場がな、さすがにな、って、ね、そうなってくると新刊で、これ、どうかなって思って、Kindle でいっかって、購入層になっちゃってそうなりましたね、最近、特に。ほんで、その時にふと思ったのが、あれっすわ。紙の本を置きたいからジャイアントキリングを解けたいっていう。
はあ。
紙の活字の本を置くスペースがないから、この漫画を置いてるジャイアントキリングを解けたいっていう。だいたい僕がこう毎日のように読んでる漫画って何かなってふと思った時に、毎回読んでるの日常系漫画だということを気づいたんですよね。だから連載系のこの格闘バトルとかスポーツ漫画とかいうのは読み返さんなあんまりっていうのに気づいてしまいまして、どうしたもんかなっていう。もうでもジャイアントキリングも50冊ぐらいあるよね。
ん？
ジャイアントキリングだけで50冊ぐらいあるんですよ、我が家に。
おお。
50冊スペースを取ってるわけですよ。今更これ Kindle で買えないよね、もうまとめ買いで。何万円の世界になるからね、そこまでしてほしいと思うやつな、内容的にこうなってみやったらっていう。っていうのを考えると、やっぱりもう、コミックも読み捨てになってきてるのかな、時代はっていう。
読み捨てか。
初めの一歩なんかどうすんのって僕思ってましたからね。
うん。
おいしんぼとかすごかったじゃないですか。みんな買ってたわけですよ。
みんな買ってたんですか？
みんな買ってましたよ、美味しんぼも。
そうっすか？
僕は買ってないですよ。
うん。
でもお客さんは買ってましたから、意外と、美味しんぼはザクザク売れてましたよ、僕が。知ってる時代は。まあね、だから、どうなんかな、今やもうね、何冊まで無料とかになってきてるわけじゃないですか、Kindle。場合によっちゃキャンペーンで。このキャンペーンっていうのポイントよね。出版社とか映画化しますよ、はい、キャンペーンで8巻までは読めますよって、試し読みがこの映画が公開されて2週間 たったぐらいまでは読めますよって。
あ、
でも8巻までですから、残りの続きは買うてくださいね。じゃあ残りの続き何冊何巻まで出てんねやろう。70巻出てるって。
えらいこっちゃで。
ねえ、ちょっとまあ、特典商法からガーッとランク配分とかバーッと言って、
うん、
僕がわめいただけの回になってますけど、
うん、
今後もでも多分やめないと思うんですよね。
特典
商法しかり、その流通経路しかり。
ま
あ、特典はね、やめないよ、両方。
特典がないとね、まあ、僕の、あの、主観的なもんですけどね、特典がないと、あの、アマゾンで行っちゃいいじゃないですか。言うたら。
そうっすね。
あの、まあ、極論言えばね。
そうやな。
だって、同じもんが手に入るんやったら、別にどこで手に買ってもええやんってなったら、
これってやっぱり俺のポリシー的な問題なんやろな、
うん、
新刊が出たらコミックとかの新刊が出たら書店さんで買ってあげよう。
まあね、
うん、ごひいきにしてる書店さんでとりあえず買ってあげよう。ほんでだからどっちかやったら俺って新刊出てること気づかないんだよ最近の。ほんで書店に行ってあれと思ってもう買っちゃうんだよね。あ、いつも行ってる書店さんにポンと買うわけですよ、
うん、
だから僕とかみたいな人間はあんまり特典関係ない。
だよね、
うん、だから特典がそのお客さんの良し悪しは分けてるやどうやいう大きな全体のパイで考えてると本当やっぱり何割なのかなっていうね、
うん、
うん、だからちょっと思う、
まあ、特典にこだわって、
うん、
書店を選んでる人っていうのは、
うん、
買う人からしたらそんなに多くはないと思うんですよね、うん、
全体のパイとしてはね、
まあ、出版社の目から見ても、
うん、
多分あのゲーマーズ、メロブ、虎の穴でアニメとか、まあ、この辺のどれかに行くんじゃねえっていうものでしかないと思う。例えば何かを一冊新刊買おうとして、特典がつかないから買わない、つくから買うっていう感じじゃん。内装はいると思うんですよ、
ね。なるほどね。
あとはそれがそのどこの店に行くかっていうだけの話。ってなったら、例えば特典にいいものを用意する店は、強いっていう感じになったりするわけじゃない。
特典をつけるお店の方にお客さんは流れるじゃないですか、
うん、
今度はそれがポスデータで取っていくわけじゃないですか、
うん、
ということは売上冊数が差が開いてくるわけですよね、
うん、
この売上がいい方に自動的に流れていくわけじゃない、ね、これってものすごい良くないと思うよやっぱり、うん、で最終的にどうなるかやっぱお客さんの手元にその物が届かない状況になってきてみんながアマゾン使う。うん、最近は変にアマゾンも限定とかつけるようになってきたじゃない、ゲームとか。
そうなんだよ、
ね、であれが版元の買い切りにしますよって言い出してるっていうのは版元と俺アマゾン限定でこれつきますよっていうのはどれぐらい話ついてきてるのかなっていうのもちょっと気にはなる、
うん、